聖書を朗読いたします。ヘブル人への手紙11章22節を朗読いたします。信仰によってヨセフは臨終の時、イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図しました。アメン。それでは未来のことを先取りする預言者という題目で牧師より御言葉をいただきます。
イエス様は明日のことを心配、明日のことは心配はいりませんと、そのようにおっしゃいました。心配は無用ですと。で、箴言というところを見ると、明日のことを誇るなとあります。なぜでしょうか。私たちには明日何が起こるかわからないからです。それが私たち人間です。明日のことがわからなければ、じゃあ未来のこと、先のことがわからないのでしょうか。そのようなことはありません。皆さんももうすでに永遠についてはご存知だと思います。アブラハムは永遠の世界を見ました。永遠の世界を見たアブラハムは、地上は旅人であって寄留者ですとそのように告白して、天にある自分の故郷を目指して、また神の都を目指して、巡礼者の生活を送りました。それはアブラハムだけでなく、私たち一人一人も同じことです。今日も私たちは巡礼者としての礼拝を捧げます。もし今日のこの礼拝で地上の生涯がたとえ終わったとしても、行くべきゴールがもう見えていますし、そこにたどり着くだけです。しかし、遠い未来、永遠のことだけをアブラハムは知っていたのではありません。もう少し身近なところ、近い未来が見えていました。どのように見えていたのでしょうか。それはソドムとゴモラが滅びるということです。当時の世界の、都のようなものであったソドムとゴモラというこの二つの町は滅びるということ、それをアブラハムは知っていました。そのようにして私たちも神様から呼ばれたそのような預言者であるならば、近い未来も見えるようになります。近い未来というのは、すべての人は一度死ぬこと、死んだら裁きを受けることが定まっているという一人一人の個人の終わりが見えるようになります。そして時代の終わりというのも見えるようになります。一つの時代が来て、また一つの時代が去っていく。そしてまた世界の終わりも見えるようになります。今私たちが住んでいる天と地とその中にあるすべてのものに終わりが来ます。万物の終わりが近づきましたと聖書にあります。それで今私たちは終わりの時代に生きているそのようなものですから、神様が皆さんにそのような心の目を開いてくださったならば、メッセージを与えてくださいます。預言者は神様から与えられるそのメッセージを伝える人、それが預言者ですから、神様は多くの預言者を準備されました。まず、第一番目に、神様の御言葉を伝える預言者たちがいたということです。その一人がアブラハムでした。創世記の18章の17節。このところで神様が、私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうかと、そのように言われました。これから神様がすること、それを前もってアブラハムに伝えたいと。それが先ほど言いましたソドムとゴモラが滅びるということです。その町には自分の親類の甥であるロトがいました。それでロトのために、その家族のために、当然のこととして アブラハムは鳥なしの祈りを捧げました。神様、50人いたら、40人いたら、10人いたら滅ぼさないでくださいと。私たちも人に終わりがあるということ、町に終わりがあるということを本当に信じているならば、その終わりを迎えている人のために必ず鳥なしの祈りを捧げるようになります。そしてこの祈りに対する答えがありました。滅ぼす前、10人義人がいるならば滅ぼさない、神様の答えでした。で、ところが実際にはその町には10人の義人、正しい人がいませんでした。それでその言葉の通りにソドムの町は滅びてしまいました。しかし神様は憐れみ深い方です。ことは私たちの願いや努力によって起こるのではなくて、憐れんでくださる神様によるのです。神様はアブラハムを憐れんで、アブラハムが祈った祈りの答えとしてロトとその家族を救い出してくださいました。ですから未来のことが分かれば、必ずその人は祈るようになるということです。神様はモーセに未来のことを約束されました。創世記の3章の15節、神様から離れた人間の問題に対して、サタンに支配されている人間の問題、死んだ後地獄に行くしかない人間の問題に対して、女の子孫が蛇の頭を踏み砕く。この蛇は天から落とされた古い蛇、悪魔ともサタンとも呼ばれるものであり、また天から落とされた三分の一の御使い、そのような問題を解決する女の子孫キリストが来られると前もってモーセを通して約束されました。それからイザヤを通して、イザヤ書の53章4節から6節、このところにキリストが苦しみを受けるということを前もって予言しました。その苦しみを受ける目的は、私たちの病を担い、私たちの痛みを負ってくださるということです。それだけでなく、私たちの罪と咎のために砕かれるということです。その打たれた傷によってあなた方は癒されるのです。キリストが女の子孫として来られて、十字架の上で全ての問題を終わらせてくださるということです。ダビデも王の働きをしましたけれども、王の働きをしただけではなく、ダビデも預言者の一人でした。詩編の16編の10節というところに、私の魂を黄泉に捨ておかず、十字架で死なれた方は死んだ人が行くその黄泉、ハデスというところがありますけれども、そこに置かれたままにはしないということです。神は全能の力を持ってキリストを死者の中からよみがえらせる。キリストの復活についてダビデが予言しました。死者の中からよみがえられたキリストは今も生きておられて、そして元おられた神の右の座に着かれました。そこで栄光と誉れの冠を今受けておられます。多くの預言者が未来のことについて預言しました。2番目に、この多くの預言者が預言した未来のことは、誠の預言者についてです。 で、誠の預言者という方は、仰せられたとあります。創世記の一章の三節。光があれ。このように仰せられた方です。闇混沌虚しさと、何もなく、そのようなひどい状態になっていました。神様は美しい美の極みのような方ですから、神様が作られるものであるならば、すべては美しいものです。知恵に満ちたものです。ですから、闇混沌虚しさを神様は最初から想像されるような、そういう方ではありません。それで、光をあれ、と、そのようにして仰せられたときに光ができた。その言葉によって、すべてのものを作っていかれた。そのような方です。それで、多くの部分に分けてあります。で、いろいろな時代ごとに神様が使わされた預言者を通して神様のことについて伝えました。ですから人物によって年代ごとにすべて順番通りに預言されるのではなく、ダビデによって先にキリストは復活すると。そのように予言された後に、イザヤによってその方は苦しみを受けるというように、順番通りに予言されたのではなくて、部分ごとに予言がされた。ですから予言した予言者たちも、自分が何を言ったのか、いつのことを言っているのか、ということが分からないで、その予言しているということも当然のことです。それから、いろいろな方法によってってあります。昔は、夢とか、幻によって予言されました。で、ヨセフもまた夢を見るものですから、神様が夢を見せてくださって、将来、このようになるという、そのヨセフが見た夢というのは、皆成就していきました。そしてすべての夢が成就したのをヨセフは自分で知りました。ああ、私はエジプトに来るという、このことも神様が前もって私に伝えてくれたことであり、そしてエジプトに来た時には、私の周りにいる人たちが私をお辞儀するようになると、ああ、昔17歳の時に見たその夢が成就したんだ、と。で、ただ、夢が成就して終わったということだけではなく、今日の聖書の本文は、ヨセフが臨終というのは、もう死ぬ直前になって、これから未来のことが、どのようなことが起こるかということを予言したということです。で、先ほど本文の御言葉にありましたように、信仰によってヨセフは臨終の時、イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図しました。これから契約の民、イスラエルの民はエジプトで400年ほどの間奴隷となって苦しみを受ける。しかし神様はそこから脱出をさせてくださる。もうすでにこのこともアブラハムに対して予言されていたことですけれども、その脱出した時に、今度は残された、エジプトで残された者たち、奴隷の中から残された者たちが出エジプトをして、荒野に入って、道のない道を巡礼者の生活をしていきます。40年ほどの間、そこで巡礼者の生活をして、そして約束の地、カナンの地に入っていく。未来のことをもうすでにヨセフは怒っているかのように予言しました。で、予言した通りに約束の地、カナンに入って、そしてヨセフのその骨は出エジプトをするときに携え登って、そして約束の地、カナンの地にヨセフの骨が納められました。 ヨセフの言葉の通りに全てのことが成就したということです。神様の約束は一つとして地に落ちることはありません。それでこの仰せられた、昔は夢とか幻で神様がこれからすることを見せていましたけれども、しかし終わりの時代にはどのように神様が示されるのでしょうか。それは巫女によってってあります。この巫女は神の言葉であり、永遠の命であり、誠の光である方です。言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉である巫女はこの仰せられた方と同じですから、巫女の言葉によって万物は作られた。巫女が光をあれと仰せられたので光が作られた。この言葉は万物を創造した。そして作っただけではなく、今もこの万物を言葉によって保っておられる、そのような方です。この巫女はキリストです。キリストであるということは油注がれた大祭司です。キリストは大祭司として、ヘブル人への手紙の7、9章の12節、ただ一度だけ十字架の上でご自分の体から血を流すことによって永遠の贖いが成し遂げられました。もうイエス様をキリストとして信じた人には裁かれることはないということです。人は一度死ぬことと死んだ後に裁かれるというこのことが決まっていますけれども、その裁きがこの大祭司であるキリストの上になされたために、イエス様をキリストとして信じた人にはもう裁きは終わったということです。キリストは王として油を注がれました。ヘブル人への手紙の2章の14節、悪魔という死の力を持つ者を十字架の死によって滅ぼされました。悪魔から、また諸々の悪霊から完全に信じた人は解放されているということです。そしてキリストのもう一つの働きは預言者の働きです。神様から人が離れたという創世記3章の出来事は、神様の言葉から人が離れたということです。それでその肉体という垂れ幕を十字架の上で砕いてくださった時に、誠の聖女、死聖女に入る新しい生ける道が開かれました。イエス様をキリストとして信じたということは、神様の言葉に出会うということです。神様の言葉は神様ご自身ですから、その神様の言葉に出会ったということは、キリストを通して神様に出会ったということです。御言葉がその人の中に一つもないということは、その人には命もないし光もないということです。しかしある日イエス様を信じて心の中に受け入れたときに、この方を受け入れた人、その名を信じた人には神の子供となる特権が与えられたという、ヨハネ1章の12節の言葉がその人に入ったならば、あ、私は神の子供になった、それ以前は悪魔の子供だったという、その神様の言葉によって自分の身分が変わったということがわかるようになります。上辺は同じです。外側はそんなに変わりません。しかし内側、その人の霊、魂に命が入り、光が入り、神の言葉が入った、これが救われたということです。イエス様が神の御子キリストとして すべての問題を十字架で成し遂げてくださいました。イエス様がキリストであるということを信じて受け入れた人はどういう人でしょうか。その人は王である祭司、王であり祭司、そして暗闇の中、今まではサタンの支配の中で闇の中にいました。ところが驚くべき光、誠の光を見ました。それは悪魔の支配から愛する御子イエス様の支配に移ったということです。その自分の救いの働きが成し遂げられたことを知った人は、この素晴らしい祝福を多くの人たちに述べ伝える、証しする預言者となります。それでこの時代の預言者、皆さんはそのような一人としてイエス様が呼ばれた、そのような人たちです。パウロもそうでした。あなたは私の名を異邦人王たち、イスラエルの残りの者たちに運ぶ選びの器だと、イエス様がそのように呼んでサウロを選びました。同じように皆さんもイエス様がキリストですというこの福音を運ぶものとなりました。福音を運ぶ以上は、福音が正確に分からなければ運びようがありません。人々に出会って福音以外のものを伝えても全くその人を生かすことはできません。聖書のいろんな知識を与えることはできるでしょうけれども、しかし命を与えることはできません。預言者の働きというのは、骨のように死んでいる人たち、肉の目で見れば生きていますけれども、しかし霊的な目で見たら干からびた骨のように見える人たちに命を与えるのが預言者の働きですから、その人がそのように見えなければなりません。そのためにはマタイの福音書の16章の16節、世々にわたって長い間隠されていたその福音の奥義、それはこの仰せられた方イエス様は神の御子キリストですという、このことがまず自分の中で正確に分からなければなりません。イエス様はこのような方ですけれども、このような働きをするためにこの地上に来られて、その働きが成し遂げられました。その方が十字架の上で、ヨハネの福音書の19章の30節、すべての問題は完了したと言われました。そして世々にわたって長い間隠されていたその奥義、今や表されたその奥義は、コロサイ人への手紙の1章の27節、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。自分の中にキリストがおられるということ、これが福音ですから、自分の中におられるキリストが皆さんを器として用いてご自分の技をしておられる、そのご自分の技の一つが預言者としての働きですから、当然イエス様が皆さんの中におられるということは、皆さんを通して預言者の働きをなさるということですから、皆さんを当然任命するようになります。ヨハネの福音書の15章の16節、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んであなた方を任命したのです。任命された人というのは、イエス様によって選ばれた人です。残されたものと、滅びの中から救いの方へと残されたものです。 で、残されたものに対してイエス様は、弟子たちを訓練したように、訓練の中へと入れてきます。それが荒野での訓練です。自分自身の体質があまりにも予的、あまりにも肉的ですから、御言葉によってその肉的、予的な体質、考え、思想が福音的なものに変わらなければなりません。それで必ず弟子は荒野へと導かれて、御言葉の深い黙想の中へと入れられるようになります。イエス様も弟子たちと共に生活をして弟子たちを訓練しました。そして、使わすときには権威を与えました。あなた方が現場に出て行ったら、現場で働いているのは悪魔と諸々の悪霊たちだから、私の名によって悪魔と悪霊を縛り、退けなさい。それであなた方が豊かな実を結ぶようになる。これがイエス様の約束です。それで、その人たちをイエス様は現場に派遣します。マタイの福音書の28章19節。それゆえあなた方は行って、すべての国の人々を私の弟子にしなさい。イエス様が残されているその実というのは弟子ですから、弟子を探すということです。今も恵みの選びによって残されている弟子たちが隠されていますから、現場にその弟子が隠されているので、現場に行かなければなりません。現場に行ってまず見えるのは何でしょうか。それは、今は終わりの時代だということです。終わりの時代には、私こそキリストだと名乗る者が現れと、偽キリストが現場にたくさんいます。異端というものにこの時代は満ちています。で、それだけではありません。偽預言者がまたたくさんいます。イエス様が使わされない、そういう預言者です。私がその人たちを使わしていないのに、勝手にその人たちは行って、いろいろな宗教であるとか、思想であるとか、そういうものを伝えている偽預言者に世の中は満ちています。なぜでしょうか。 99% 以上の日本人は、そのような背後の力、暗闇の力、サタンと悪霊に支配されているからです。それが現場に行けば見えるようになります。で、それが見えると、その人たちに必要なのは、ただ、神の言葉だけだということがわかります。ヨハネの福音書の3章の34節。神が使わされた方は神の言葉を語る。神が使わされた方というのは、これは御子イエス様のことです。イエス様は神の言葉を伝えました。で、イエス様から今度は派遣された人は、当然ですけれども、自分の言葉とか世の中の言葉を話しても何の意味もありません。ですから、皆さんが私はイエス様から派遣されたと、そういう信仰があれば、神の言葉だけを伝えようと、そのように思うようになります。他の言葉ではダメだと。じゃあ神の言葉がその人から語られたならば、人を生かす言葉になります。ヨハネの福音書の11章の43節。このところで、若いラザロは死んで、墓の中に収められていました。その死んだラザロに対して、ラザロよ、出てきなさい、とイエス様が大声で叫ばれました。イエス様が仰せられたということです。神の言葉は生きていて力がありますから、死んだラザロが墓の中から 出てきました。今の時代の預言者の働きというのも同じようなことです。人々は干からびた骨のような状態です。一体誰がこのような人を生き返らせることができるでしょうか。それは正確にイエス様がキリストですというこのマタイの福音書の16章の16節のこの御言葉を契約として握っている人です。イエス様が御子であり、キリストであるならば、このことを現場にいる人たちに証しするようになります。そうすると、私の問題は、体の問題でも、心や精神の問題でもなく、魂の問題、霊的な問題だということに相手の人が気がつくようになります。最初は現実の問題が苦しいと、そのようにアピールするでしょうけれども、根本的な問題はそれではなく、その人の魂、霊が死んでいるという状態ですから、死んでいる人に向かって命の言葉、イエス様はキリストですという正確な福音を証しするようになります。私があなた方に話した言葉は霊であって命なのですとイエス様がおっしゃいました。霊の言葉、命を与える言葉、それはただ福音だけ、ただキリストだけです。それでそのような働きがすぐにはできません。なぜならばあまりにも私たちは予的な知識、肉的な知識、この世の思想というものに凝り固まっていますから、考えていること、言うことがほとんど世の中の話だからです。しかし荒野にイエス様が導かれて、そこで集中的に深い黙想の中に入ったならば、少しずつですけれども、自分の中が、内側が変えられるようになります。焦ってすぐにと思う人もいますけれども、焦ってすぐに出たら、やっぱり、私はまだダメだと。それで私も日本に早く行きたいと思って、2、3年でそろそろ日本に行っていいですかと言ったら、まだまだ全然今行ってもどうしようもないと言われて、とどまるしかありませんでした。で、結果的にとどまったことというのは、それは神様がそのようにして、もっと深く御言葉に集中しなければ、もう日本の現場はどうにもならないということをご存知であるからです。それで神様が皆さんを今の時代の預言者として呼んでくださったということは、皆さんも本気で覚悟して、簡単には私は神の器としては作られるほどのものではないということ。まず自分のどういう霊的な状態なのかということが見えてこなければなりません。イエス様がキリストです。すべての問題は完了しました。知識で言うならば、誰にでもすぐにでも伝えることはできます。しかし、その言葉によって人が生かされるのではありません。エリアの霊の二つの分け前をください。神様から預言者として使わされた人であるならば、もう私の力、私の雄弁さではとても魔尺に合わない、現場では役に立たない。だからエリアが持っていたその霊の二つの分け前が私に必要です。つまり聖霊に満たされなければ私はこのことはできませんから、神様どうぞ約束の聖霊に私を満たしてください。信仰と聖霊とに満たされた人であるならば、現場に出て行って死んでいる人たちを生かす、そのような働きができるようになります。それはその人が働くのではないからです。その人は、私はキリストと共に十字架につけられました。私は死んだものです。ですから死んだ私が何かするのではなく、私の中で生きておられるキリスト、キリストが私の主人となってご自分の技をしてくださるのです。そのような信仰が与えられるようになります。それまでは深い荒野での黙想の中に入る、そのような皆さんお一人お一人となりますように、主の御名で祝福をお祈りいたします。 父なる神様、恵みを感謝をいたします。この時代を生かす預言者として一人一人をイエス様が呼んでくださり、そして現場に派遣してくださることを信じて感謝をいたします。 99% の異邦の民がイエス様はキリストというこの正確な福音を聞くことができるようになりますように、死者の中から生き返ることができますように、主が働いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。